Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。聞いていただいた音を聞いたらもうお分かりだと思いますが、今日私が来ているのは堀江オルゴール博物館です。12月になるとやっぱりここへ来たくなる、クリスマスの雰囲気は西宮ではここが最高というふうに僕は思っているので、クリスマスが近づくと毎年ここへこうやって寄せていただいてオルゴールの音を聞かせていただいているんですが、まあ、今年もいよいよ暮れ押し詰まってまいりました。今日は堀江オルゴール博物館で綺麗な音と、それからまた珍しいお話などもいっぱい聞けることと思いますので、お邪魔したしと思います。今日はこちらの学芸員の上根さんとお話をさせていただくことになっています。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この前来たの確か夏でしたよね。
はい。
あの時は暑い暑い時に涼しい音を聞きたいと思ってやってきたんですけど、はい、今度はクリスマスが近づいてきましたので、はい、年末の音を聞きたいなと思ってやってきました。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
毎日ずっとこうやってプログラムで解説をして演奏されてますので、
はい、
大勢の人がおいでになるんでしょうね。
そうですね、日によっては、はい、団体のお客様もいらっしゃいます。
一番最高団体の方は何人ぐらい来られるんですか。
1回で最大40何名様来ていただいたことがございます。
気軽にこう堀江オルゴール博物館って言ってます。こちらはまあ公益財団法人になっていらっしゃる、
はい、
社会のためにいろんなことで役立とうということでしていらっしゃるわけですけれど、このオルゴール博物館、普通博物館といったらいろんなものが、雑多に入っていたりします。こちらはもうオルゴール一点だけという、はい、オルゴールだけという、博物館ですよね。
はい、オルゴールを中心に児童楽器なども公開しております。
人の手を借りずに音楽が聴けますよという、
はい、
そういう、機械類を集めてらっしゃる。
そうですね、
まあそのオルゴールなんですけどね、
はい、
こちらで拝見する、まあ、先ほどお聞きしたのもそうですけれど、立派なね家具のようなものばっかりでしょ、
はい、
普通家にあるような小さな、宝石箱とか、
はい、
何かちょっと箱になったようなオルゴール、子供がおもちゃにするようなオルゴールとは違って、まさに家具という感じの、はい、オルゴールばっかりですよね。それがしかもたくさんあるというふうにおっしゃってるんですけど、
はい、
こんだけたくさんのオルゴールを集めてらっしゃるのは日本でもここだけじゃないかなと思うんですけど、はい、
そうですね、国内でも特に最大級のコレクションがございます。
全部で何台ぐらいあるんですか。
オルゴールや児童楽器合わせて360台所蔵しております。
私今玄関入らせていただいて、
はい、
ホールのところからずっと、第一室といいますか1階の展示室入らせていただいたんですけど、
はい、
まあここ大方50畳60畳というのは畳を引いたらそれぐらいいけるかなというの大きなお部屋ですけど、その壁の周りにずっと、大きなオルゴールが並べられて、
はい、
一つのオルゴールでだいたいそうですね、横幅が2メートルぐらい、高さが2メートル、やっぱり3メーター近くあるかなというふうな、
はい、
そういうのが 十何台もこの一部屋で並んでるわけでしょ、
はい、
でも逆に言うとそれでも十何台やないですかと。
そうです、
ね、ここは何階建てなんですか。
こちらは3階建てとなっております。
各部屋階にこういう展示室があ
るん
ですね、はい、と同じようなあの数のオルゴールがそれぞれの階にあるっていう。
はい、そうですね、うん、特に今いるこちらの1階では大型の楽器が数多くございます、
ね、でも2階3階に上がってもね、
はい、
小さなオルゴールって言っても横幅間口が1メートル以上あったり、
そうです、
ね、高さも細長くて高いのはもう2メートル3メートルというような高いのもあるし、
はい、
それがみんなあの木製であるいは漆塗ってあったり、
はい、
あの木の場合は彫刻が施されていて、
はい、
随分綺麗なものばっかりですよね。
そうですね、
それがみんな磨き上げられてピカピカに光っていて、ガラスがはめられてるのもありますけどステンドグラスであったりね、
はい、
とっても綺麗な絵が描かれていたり彫刻はもちろん施されているっていう、そういう風なものが1階2階3階と合わせて例えば100台の並んでたとして、あとの200台以上はしまわれているということですよね。
そうです、
すごいな。さて一つ一曲まず聴かせていただこうかなと思いますけれど、はい、先ほど聴かせていただいたのは
あちら再生ピアノによるアービング・バーリン作曲 Maybe I Love You Too Much を演奏いたしました。
あれは僕目の前で見てたんですけど、
はい、
ピアノですよね。
はい、
これ実際の実物のピアノでしょ。
はい、
不思議なことにそれが勝手に動き出して
そうなんです、ピアニストが弾いた演奏をそのまま記録して再現できることから再生ピアノと呼ばれています。
いや、まるで録音したように同じことを繰り返しやれるということなんですね、
はい、
でなんかその下の方に引き出しがあって引き出しを開いていただいたら機械が出てくるんですね、
はい、
面白いなと思います。ここの機械に仕掛けがしてあるわけですね。
そうですね、電気モーターで不意語を動かして空気圧による演奏を行います、
はい、電気仕掛けでピアノのキーが動くんではなくて、
はい、
電気で不意語を動かして風を送る、
はい、
それによってピアノのキーを動かすという仕組みですか。
はい、
はあ、でしかもそれが演奏された時と同じメロディーを同じリズムで弾くということが可能なんです、
はい、そうなんです、
はあ、すごいな。
紙のロールに穴を開けたものを楽譜代わりとして使っております。
あれがそうなんですね、
はい、
まあ言うたら長い紙巻き紙のようなものが前である、は
い、その紙に開いている穴を読み取って空気圧で演奏しています。
ちょっと考えられへんような
もの
ですね、
はい、
すごいなと思いました。まあこういう自動演奏楽器っていうんですね、
はい、
こういうものもオルゴール館にはたくさん置いてらっしゃる、
はい、
だからオルゴールというのもあるし自動演奏楽器もありますよ、はい、ということなんですね、まあ、素晴らしい音を聞かせていただきます。一つあの今からオルゴールの方を一つ聞かせていただきたいなと思います、
はい、
よろしくお願いします。どんな楽器でどんな演奏があるんでしょうか、
はい、それではディスクを使ったオルゴールで修道院の鐘という曲をお聞きいただきます。
このオルゴールはまるで塔のように、
はい、
背が高いですね、
はい、
木製、もちろん木製で真ん中ガラスが張ってあって中が見えるようになってるんですが、あれの中に、さっき回ってました、
はい、
音が出ている時、あれがディスクっていうんですか、
はい、ディスク版を使っています。
でこれはディスク型のオルゴールという
ふ
うにな
る、はい、
どんな仕掛けで回るんでしょうね。
こちらもゼンマイの力だけで動かしています。
ゼンマイということはなんかギリギリ巻いたりする、
はい、
はあ、じゃあ一回演奏するためにまた巻き直してということですか。
そうですね、一、はい、回につき数回ゼンマイを巻きます。
大きな円盤ですけど、
はい、
あれにディスクに音楽が仕込んであるということですか、はい、直径10メートルぐらいありますね。
そうですね、
でいっぱい穴が開いていたり、
はい、
中につぶつぶの爪がいっぱい並んでいたり、
はい、
これが仕掛けなんですね。
そうなんです。
どんな風になって音が出るんでしょうか。
このディスクに出ている突起、爪が中でそれぞれ歯車を動かしています、
は
い、その歯車が金属の板、くし歯を弾くことによってオルゴールの音を鳴らしています。
なるほどね、綺麗な音が鳴るもんですね。
はい、
まあ、ガラスの箱にしまわれているんですけれど外へも音が出るようにちゃんと仕組みはしてあるという、
はい、
すごいこれ彫刻ですよ。家で言えば3層か4層ぐらいになっているわけで、はい、3階建て4階建ての家やなというふうな感じで見上げるんですけど、一番てっぺんには関西学院大学の時計台のような時計台がちゃんとついていて、はい、その上にはバルコニーまで、ついているんですけど、まあ、そんな立派なオルゴール、ディスク型のオルゴールを今聞かせていただきました。とっても立派なあの家具のようなんてさっきから何遍も言ってますけれど、
はい、
あの形も装飾もまあいろいろされているんですけれど、一番大きなものをこちらでお持ちのもので、
はい、
一番大きなものっていうのはどれぐらいの大きさがあるんでしょうか。
そうですね、特に大きなオルゴールでしたら、
はい、
横が 2.7 メートル、縦が 1.6 メートルと横に大きなオルゴールもございます。
そういうのもあるんですね、はい、でまた高さも高いものもあるんですね、
はい、
で、あの中にその音の元になっている鍵盤、ディスクっていうのは大きさが決まっているとか、それぞれのオルゴールによって、
はい、
形が違うとかということ。
そうですね、たとえサイズが同じディスクであってもメーカーが違うだけで互換性がないため、それぞれ演奏することはできませんでした。
いやー、そうなんですか、
はい、
そうすると一つのこの立派な贅沢も極まりないと思うようなオルゴール一つ作ると、はい、それで演奏できるディスクっていうのも決まってしまうという。
そうですね、
じゃあもう同時に作られるようなもんです、
はい、
おあつらえ。
ただディスクは数々のレパートリーがございましたので、はい、何曲分もディスクを購入しておけば一台のオルゴールで何曲も演奏が楽しめました。
なるほどね、じゃあこのオルゴールをお持ちの方はそのディスクを我々がレコードとか CD とかを買うのと同じような気持ちで買い揃えられるという、
はいはい、そうですね。
でもすごい高価なものなんでしょう。
ただディスクは1枚作ればプレス加工で大量生産ができたために、はい、比較的安価に出回っていました。
ああ、そうですか。やっぱりそうするとこのオルゴールそのものがとっても高価なもんで、なかなか庶民には手に入るものじゃないということなんです、
はい、
どんなところでこれは作られ使われ演奏されたんでしょうね、
はい、大型のディスクを使ったオルゴールはレストランやホテルなど公共の場所に置かれて、ジュークボックスのようにコインを入れて楽しまれていました。
そういうものも、
はい、
でもここ の, あの置いていらっしゃるオルゴールにはそういう式のものはないでしょ。そのコインを入れたら成り立つとかいうのは、
は
い、
実はコイン式のオルゴールも所蔵しているんです。
そうですか。でこういうそういうもの営業用に使うものでない、
はい、
こういうまさに家具のような作りになっているものっていうのは、
はい、
どのような人が使われたんでしょうね、
はい、一台一台高級品として作られたオルゴールは、
ね、
富裕層などの持ち物として調度品としての価値も求められて使われていました。
そうでしょうね、まさに調度品ですよね。この頃ならもうクローゼット、 はい、でマンションでクローゼットなんていうことでほとんど家具を部屋の中に置いてあるということ自身が少なくなってきましたけれど、
はい、
これがこの置いてあったようなお部屋ではうちの家にはこんなものがあるよって言って、
はい、
人に自慢して見せられるようなお家だったんでしょうね。
そうですね、
うん、多分そうやろうなと思いますけど、こんなのの置いてあるお部屋に通されたりしたらもう本当に僕なら緊張しますけれど、はい、ゆったりしてらっしゃったらとても気持ちがいいんだろうなというふうに思いますけれど、これ以外に先一番最初に僕が聞いたのはオルゴールかなと思ってたら実は、はい、自動演奏楽器だったというふうにおっしゃいましたけど、はい、そのオルゴール以外に置いていらっしゃる自動演奏楽器っていうのは一体どういう先ほどのものは、どういうものなんでしょうね。
自動楽器とは、うん、実物の楽器が動いて演奏するように作られていました。
なるほどな。
そのためオルゴールは鉄の板を弾いてきらびやかな音を出しますが、はい、自動楽器は私たちが日常で聴いたり演奏したりできる楽器をそのまま自動化したというものになります。
そういえば一番最初に僕が入り口入ったところですぐのところで聴かせてくださった、はい、自動演奏楽器は、
はい、
なんかたくさんの楽器がついてましたよ。
そうですね、
はい
はい、あちらはオーケストラバンジョーという楽器です。
名前からしてオーケストラですか、はい、そうですか、はい、どんな楽器が入ってたんですか。
こちらバンジョーを中心として、
はい、
ドラム、シンバル、カスタネット、タンバリン、トライアングル、ウッドブロックなどの打楽器が組み込まれていてさらにそれらの奥にはピアノも入っている自動楽器です。
それが一斉になり出すという、
はい、複数の楽器の合奏にいち早く注目して作られた自動楽器でした。
ピアノが自動演奏のピアノが鍵盤がポコポコ動くように、
はい、
あの楽器ではバンジョーとかですねカスタネットとかですねあるいはトライアングルとかそういった楽器が全部本当に動いて鳴らすということですもんね、はい、それの元になっているのは電気じゃないんでしょう。
はい、電気モーターで不意号を動かして
まず電気モーターで不意号を回す、はい
はい、こちらも空気圧で
不意号から風が送られる、
はいはい、こちらも穴の開いた紙のロールを楽譜代わりとして穴を空気圧で読み取ってその空気圧で楽器を動かしています。
はあ、そうですか。そうするともうその紙が命ということになるわけですね、はい、その紙通りに紙に開いてある穴の通りに、はい、楽器が動き出すという不思議なことです。 ですね、
はい、
そんな薄い紙です。小さな小さな穴が開いてるだけですのに、
はい、
そこから通る空気がこんなピアノとかバンジョーとかのドラムとか、
はい、
そんな大きな楽器を鳴らしていくんですね。
そうなんです。
不思議な感じがしますけど、はい、そういうオルゴールを、ディスク型のオルゴールを聴かせていただきました。それから、自動演奏楽器の一つは、先ほどのオーケストラ、そして、ピアノというふうに聴かせていただきましたけど、オルゴールにもそのディスク以外にもう一つ種類があるという。
はい、もう一つの種類がシリンダーオルゴールといいます、はい、真鍮の筒に細かいピンを打ったものを回転させて演奏します。そのピンが鉄の板、櫛歯を弾いて音を出します、うん、現在でも一般的に宝石箱や人形などに組み込まれて販売されるのがこういったシリンダーを小さくしたオルゴールになります。
これの音はまた別な音がしますか？
はい、ディスクオルゴールよりも繊細な優しい音色が特徴です。
そうですか。その音も聞かせていただけますか？しますね。
シリンダーはそのシリンダーそのものが一本一本職人による手作りのため、ディスクよりもはるかに高級品で富裕層のみの持ち物となっていました。
じゃあレストランとかホテルにあるものとまた違う。
そうですね。
なるほど。これこそ本当に最高の楽器ということになるんでしょうね、当時だったら、はい、そうですか、こちらにはそういうシリンダーもオルゴールもたくさんあるんですね、
はい、
両方のオルゴールがたくさん集められ、なんでこんなとこに集められたんでしょうね。
当館の創立者である堀江光夫さんがもともとは趣味としてオークションやアメリカの有名なコレクターやオルゴールショップから大量に購入して一気に集まったということです。
そうですか。でもようここできっちりと保存されていたから、
はい、
こうやって皆さんに聞いていただくこともできるというので、今はもう本当に世の中のために生かされているという感じですね、
はい、
でまあこちらではこういうたくさんのオルゴールをプログラムを組んで、で、はい、皆さんにご希望の日にお聞かせするという、まあ毎日やってらっしゃる、希望の方が来られたらお聞かせするという活動をしてらっしゃるわけですね。
はい、そうですね。一般のお客様は木曜日から日曜祝日にご来館いただいております、
はい、なんかあの年末に特別の企画のコンサートがあるというふうに聞いたんですが、
はい、期間中12月20日日曜日の午後4時半からクリスマスキャロルコンサートを行います。
来週ですね。はい、あ、そうですか。
オルゴールや自動楽器のほか神戸松陰女子学院大学聖歌隊によるコーラスもございます。
あ、それはいいじゃないですか、はい、いかにもクリスマスというか、
はい、
あ、そうです。これは何時からやるんですか？
こちら4時半から6時 となっております。
いつもの演奏の後ということになります。
そうですね、
はい、その日も普通の演奏会はあるんですか？
この日は午前の部は10時半、午後は1時のみとなっておりまして、
クリスマスキャロルの方を聞きたいと思う方はどんな風に持ち込めばいいんですか？はい、
お電話やファックス、メールなどでご予約を受け付けております。
じゃあ電話番号から教えてください。
はい、お電話番号0798700656です、
はい、ファックスは、
はい、0798720110となります。
メールのことはどうしたらいいですか？
は
い、
メールはホームページからメールフォームがございますので、そちらご利用ください。
国立財団法人堀江オルゴール博物館で検索すれば、はい、インターネットで出てくる、
はい、
でそこに番号、メールアドレスも出ているのでという、
はい、
なるほど。来週の今度の日曜日ですかね、
はい、
ですから、皆さん今日聞いていただいたらすぐに申し込みをしていただいたら間に合うと思います、はい、お正月までは、年末は何日まで、はい、
年内12月25日までとなっております。
で一旦 お休みになって、
はい、来年は1月5日から開館いたします。
ああそうですか。団体の申し込みは団体としてお電話をされたら申し込みを受け付けらされますし、
はい、
お休みは何曜日ですか？
休館日が月曜日と、また火曜日水曜日は15名以上の団体受付日となっております。
その日は個人では来れない日
で、はい、ですので、はい、個人のお客様は木曜日から日曜日にお願いいたします。
いやいや、どうもいい音をたくさん聞かせていただきました。それからオルゴールと児童演奏楽器の詳しいお話も聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お庭のもみじがもう散るかもしれないですけれど、もう1週間ぐらいはなんとか持つんじゃないかなと思いますが、はい、ぜひもみじも楽しみながら音楽、そしてオルゴールの音色を楽しんでいただけたらいいなと思いました。皆さんぜひおいでいただきたいなと思います。今日は堀江オルゴール博物館にお邪魔をしまして、学芸員の神です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もうお会いできないかもしれません。どうぞ良いお年を。
はい、良いお年を。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。